おはようございます。本日のテックニュースをお届けします。私美穂と専門家の健さんでお送りします。
おはようございます。 IT エンジニアの健です。よろしくお願いします。それでは本日のトップニュースです。注目のアップデート情報をコンパクトにお伝えします。
はい、楽しみですね。早速行きましょう。まずはこちらの話題からですね。慶華大学から新しい AI モデルが発表されたというニュースです。 GLM5 V ターボというんですが、これはどんなモデルなんですか？
簡単に言うと、画像とテキストを両方一緒に理解できる AI モデルなんです。しかも最初から AI エージェント、つまり自律的に作業をこなす AI のために設計されているのが特徴なんですよ。
え、最初からエージェント向けに作られているってそんなに違うんですか？
これはですね、既存のモデルってもともとテキスト向けに作ったものを後から画像にも対応させているケースが多いんですよ。それに対してこのモデルは画像もテキストも一緒に扱うことを前提に設計されているんです。土台から違うっていうイメージですね。
ああ、そういうことなんですね。後付けではなくて、最初から両方できる前提で作られているわけですね。それって実際にどんな場面で使われるんですか？
例えば、画面を見ながら操作を自動化したり、画像の内容を判断して次のアクションを決めたりするようなエージェントに向いているんですよ。それからもう一つ注目したいのが、これが中国発のモデルだという点なんですよ。OpenAI や Google といった企業に対抗する動きとして、業界の多極化が進む流れの一つとも見られているんです。
面白いですね。AI の世界ってアメリカだけではなくて、中国からもどんどん出てきているんですね。論文も公開されているみたいですし、これからエンジニアの方たちの間でも話題になりそうですね。続いてのニュースです。金融業界向けの AI エージェントが登場したそうですね。これはどういうものなんですか？
アンソロピックが金融保険業務に特化したエージェントのテンプレートを10種類リリースしたんです。ピッチブック作成とか、KYC、つまり本人確認審査とか、月次決算の処理といった業務に対応しているんですよ。しかも数日で実際の業務に導入できる設計になっているんですよ。
え、数日で導入できるんですか？それはかなり早いですね。金融って規制が厳しいイメージがあるので、 AI 導入にはもっと時間がかかるものだと思ってました。
おっしゃる通りで、金融業界はまさに AI 導入が遅れがちな領域だったんです。コンプライアンス対応が複雑で、ゼロからシステムを作るとなると相当なコストがかかるんですよ。ですから今回みたいに業務別のテンプレートがあらかじめ用意されているという形にすることで、その壁をぐっと下げようとしているんですね。
ほう、テンプレートがあるだけでそんなに変わるものなんですね。エンジニアさんにとっても助かりそうですね。
そうなんですよ。クロードコワークやクロードコードのプラグインとして配布されているので、エンジニアがゼロから構築しなくていいんです。これが金融以外の業界にも広がっていくと、 AI の業務導入スピード自体がぐっと変わってくる可能性があるんですよ。
さて、お次のニュースは Google DeepMind からです。ジェマ4という AI モデルの推論速度を上げる技術が発表されたそうで、これはどういうものなんですか？
簡単に言うと、 AI が文章を生成するときの待ち時間を短くする技術なんです。通常のモデルは単語の塊、つまりトークンを一個ずつ順番に作っていくんですよ。長い文章になるとどうしても時間がかかっちゃうんです。
ああ、そうなんですね。では今回の技術はその仕組みを変えたってことですか？
ええ、まさにそこなんですよ。 MTP、 つまりマルチトークンプレディクションという手法で、一度に複数のトークン候補をまとめて生成できるようになったんです。ドラフターと呼ばれる補助モデルが先に候補を出して、 本体モデルが確認するイメージですね。
わあ、面白いんですね。それって実際に使う側にはどんな変化があるんですか？
レイテンシー、つまり遅延が減るので、応答がサクサク返ってくるようになります。しかも、GEMA4 はオープンモデルなので、自社のサーバーで動かしている企業にとっては、特に恩恵が大きいんですよ。クラウドの API に頼らなくても、高性能な AI を運用しやすくなるってわけですね。さて、ここからは注目の深掘りのコーナーです。背景や影響について少し詳しく解説します。
はい、それでは早速行きましょう。こちらのニュースから見ていきましょう。AI の逆法則というちょっと気になるタイトルの話題です。
これはですね、スサム・パルさんという方が今年の1月に公開した考察なんです。AI が便利になればなるほど逆に見落としがちなことがある。そういう視点を整理したものですね。
逆法則って面白いですね。AI って便利なイメージしかなかったんですけど、そんな落とし穴があるんですか？
チャット GPT が出てから3年ちょっとで、検索や開発ツール、オフィス作業にまで AI が入ってきましたよね。使える場面が増えるほど、なんとなく使っている人も増えていくんですよ。そこで、特性や限界をきちんと理解していないと、思わぬ誤用につながるってことなんです。
わあ、それは知りませんでした。便利だからこそ、ちゃんと知らないといけないってことなんですね。エンジニアの方にとっても、他人事ではない話なんですか？
むしろ、エンジニアやサービスを設計する人にこそ、刺さる話だと思いますよ。AI を業務に組み込むとき、便利さだけで判断すると、後で痛い目を見ることがあるんです。こういう問い直しの考察を定期的に読んで、自分なりの評価軸を持っておくことがすごく大事なんですよ。
え、意外ですね。AI って使えば使うほどいいみたいなイメージがあったので、逆法則という発想、私も頭の片隅に置いておきたいですね。
さて、ここからは小ネタ、その他のコーナーです。開発者が知っておきたい、その他のお知らせです。
はい、今日もいい話題がありそうですね。こちらのニュースから見ていきましょう。インクジェットプリンターで構造色というものが印刷できるようになったそうですね。構造色ってあまり聞き慣れない言葉なんですけど、どういうものなんですか？
簡単に言うと、色素を使わずに光の当たり方だけで色を出す仕組みのことなんです。身近な例で言うと、蝶の羽やタマムシの歯ってありますよね。あの独特のキラキラした色が、まさに構造色なんですよ。
え、それは知りませんでした。虫の羽の色って色素ではなくて光で出ているんですね。でも、それをプリンターで印刷できるっていうのが、なんだかすごいことな気がします。
ええ、そこが今回の研究の大きなポイントなんです。ナノスケール、つまり極めて細かいレベルで微細な構造を作らないといけないんです。これまでは製造がすごく難しかったんです。それを家庭でも使われているようなインクジェット技術で実現できる可能性を示したのが今回の成果なんですよ。
え、意外ですね。あの普通のプリンターに近い技術でそんな精密なことができるんですか？色素を使わないということは環境にも優しそうですね。
まさにそこなんですよ。顔料や染料を使わないので退色しにくいですし、有害な化学染料を減らせるという点でも注目されています。パッケージングや繊維、ディスプレイといった幅広い分野で顔料を使わない印刷が現実的な選択肢になってくるかもしれないんです。
ラストはこちらのニュースです。OpenAI がチャット GPT のデフォルトモデルを GPT-5.5、GPT-5.5 インスタントに切り替えたそうですね。
ざっくり言うと、単なるバージョンアップではなくて、世界中のユーザーが使うデフォルトのモデルが丸ごと変わるんです。回答の精度が上がって、ハルシネーション、つまり AI が事実と違うことを自信満々に答えてしまう問題も減ったとされています。
ハルシネーションって以前から AI の嘘つき問題みたいに言われていましたよね。それが改善されたってことはかなり大きい話ですね。
ええ、まさに長年の課題だったんですよ。特にビジネスや教育の場で使うとなると、情報が間違っていたら困りますので、信頼性が上がるのはすごく大事なんです。それに今回はパーソナライズ設定の制御も改善されていて、企業が自社の用途に合わせて AI を調整しやすくなっているんです。
おー、それは知りませんでした。業務で使ってる方にはすぐ影響が出てきそうですね。何か確認しておいた方がいいことはありますか？
既存のワークフローで早めに動作を確認しておくといいですね。出力の内容や一貫性が変わっている可能性があるので、これまで使ってたプロンプトを見直す必要が出てくるかもしれないです。本日はニュースは以上ですね。今日も面白い話題が多かったです。
はい。詳細はすべてショーノートにリンクをまとめていますので、ぜひ原文もチェックしてみてくださいね。それではまた明日お会いしましょう。